2011年8月31日、水曜日、午後2時42分頃収録、カラーディーズワカです。皆さん改めましてこんにちは。改めましてじゃないですね、ということでですね、まあ、今回もお送りしていきますけれどもですね、いやもう最近ね、ワカさんネットワカもね、そしてリアルワカもね、ちょっと忙しい感じで結構右に行ったり左に行ったりとか、しているわけですがね、いやー本当に忙しい。で今日もね、まあ昨日の夜からそうなんですよ。昨日の夜もちょっと打ち合わせが一つ入ってたりとか、で今日の朝もね、ちょっと打ち合わせがスタッフであったという感じで、まあなかなか忙しいんですけれどもですね、まあ今日はですね、まあテクノロジートークステーションのテクノさんがね、カナダに研修行かれるということで、その記念というかですね、まあそこから派生して、ちょっと海外のねお話をするって前回言いましたけれども、まあその通り。今回は海外の話をねちょっとしようかなと思います。ということでまあね、俺自身はパスポートも持ってないですけどね。はい、ということで、今日もお送りしていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音混じり自己満足の番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。改めましてこんにちは、カラーデイズ若です。はい、ということでねお送りしますけれども、まあオープニングで見た通り今日は、ケクノさんカナダ研修記念会ということで、お話ししていきます。でまあね、何を話すかと、海外に行ったことないお前が何を話すのかという話ですけれども、多分カラーデイズハイスクールでも話してないであろうネタを、一つあるのでね、美味しいネタがあるのでそれを話そうかなと思うんですが、まあ、何の話かというと、まあ、両親がね、5年前にハワイに行ったんですよ。うん、で、その時のね、話を、今更でなら、掘り返します。はい。で、まあ、なんで今更掘り返すかっていうと、まあ、きっかけはケクノさんがカナダに行かれるということで、ああ、海外の話とかそういえばしてないな、うちの番組と思って、まあ別に俺が海外行くわけじゃないから、別にね、やらなくてもいいんだけど、まあちょっとね、なんかやろうと思って、ちょっと思い立ってやりました。まあね、ポッドキャストのネタ帳にも前ちょっと書いてはあったんですけどね、もう消して、まあ、もう今更感あるなと思って消したんですけど、まあちょっと、ハワイの話をね、ちょっとしようかなと思います。うん。で、まあね、うちの家庭はね、そんなにまあね、裕福じゃないわけですよ、まず普通に考えてね。普通に考えて、まず俺んちはさ、裕福なわけがないじゃないですか、どう考えてもね。で、まあそもそもなんでハワイにね行く機会があったかっていう話から始めていきますけども、会社、父の会社の、何周年記念だったかな、確か期限数字だったんで多分50周年とかそういう感じだったと思うんですけど、50周年記念かなんかって、その年、まあ、5年前ですけども、だから2006年の12月にハワイに行ったんですね、うちの両親は。で、まあその50周年記念かなんかで、まあ会社社員全員でハワイに行くという壮大なね、計画が父の会社にはあって、そう、支社とかね、何店か店舗もあるんですけれども、そこを全ての、ね、店舗の社員全員で行くっていうことで、ね、だからその間店どうだったんだっけな、確か閉まってたような気がするんだよね、1週間くらい確かね。うん、でまあそんな感じで、まあ、父はとりあえずね社員だからね、まあ、行かざるを得ないとか行くっていうとね、まあ、まず父は行きますよね。で会社で父のね分を、まあ、社員なんで全額、会社負担ということで、お小遣いね、現地で使う私費的なものに関しては、まあ、自分で持っていくけども、それ以外の交通費とか飛行機の、ね、便とかホテルのお金とかは全部会社持ちっていう感じだったんですよ。で、それプラスなんとその社員の家族も一緒に行くことができたんですね。だからうちも行くことができたんですよ。で、 ね、あれはそうだった、家族は確か、まあ、社員じゃないんで、あの半額は会社で負担しますよっていう感じ で半額は、まあ、自己負担してくださいねみたいな感じだったと思うんですよね確か、うん、で、まあそこで、まあ、僕も当然その時に行く権利はあったわけですよ、僕含め、まあ、僕の兄弟4人いるっていう話は結構うちの番組ではしてるんであれですけれども、あ、だから、まあ、僕も行くチャンスはまああったんですよね、うん、あったんですけど、当時僕は中学、あれは確か2年生だったかな、確か僕は中学2年生で、なんで、まあね、で中学生だったんですね。で12月のね、確か上旬じゃねえな、中旬だな、中旬で確か帰ってきたのがね、確かクリスマスイブとかそういう感じだったと思うんです。でクリスマス近辺に日本に帰国してきたっていう記憶があるので、多分クリスマスの1週間くらい前に、まあ、出発するということで、まだね学校がねあったんですよ。もうちょっとしたらね、もうあと1週間遅かったらね、あの冬休みで、もしかしたらそうだったら行ってたかもしれないですけど、まあ、僕はですね中学の時はね、なんかよくわからないね、なんていうかね、ポリシーというか、プライドを持ってて、欠席はしたくない、絶対欠席はしたくないと思ってたわけですよ。で、皆勤賞を狙ってたんですね、まあ、当時、まあ、実際ね、その後一回も欠席することなく、皆勤賞だったんですけど、中学の時もね、まあ、高校の時も皆勤賞ですね。そうです。中学の時も皆勤賞狙ってて、で、まあ、絶対学校は休みたくないと思って、で、まあ、僕はいかんということで、まあ、伝えました。うん、まあ、一緒に行くかみたいなことあったんですけどね、話の流れとして。うん、だからまあ、僕としては、まあ、いや、学校休みたくないなと思って、行かなかったですね。で僕も行かなかったん で僕もね、ちょっと行かなかったんで、他の兄弟もじゃあお前が行かないなら他のみんなも行かないということですね。まあちょっともしかしたら他の兄弟行きたかったかもしれませんけどね、ちょっと僕 の決定に皆さん逆らわないようにということでですね、結局僕が行かなかったので、うちの兄弟4人全員行かないということになって、両親2人でね、まあ水いらずでね、夫婦水いらずで行ってらっしゃいという当時の僕の計らいもありまして、両親2人で、行ってきました。そう、母もね、いや子供たち行かないんだったら行かないかなとかって言ってたんですけど、いや俺がいや母さんは行っといでって言ったので、結局最終的に行くことになりました。でその話が持ち上がったのが確か8月くらいなんですよ。もう8月くらいからもうその話が持ち上がってて、まあね、お金を用意するとかっていうこともあったので、確かねその年の4月くらいにはもうその話がちらっと出ててあるからねとかっていう話が出てて、で8月ぐらいに詳細な内容が決まっててみたいな感じですね。で最終的にその時にも行くのが決まってたのが、父と母ということでですね、はい、で父と母がね確か新婚旅行がねシンガポールに行ったっていう話は聞かされてたんですよ、うん、ただまあもう当然父と母のパスポートはもうとっくにね、ちょっとここからパスポートの話しますけど、パスポートがとっくにもう切れていまして、まあ使えんということで、まあ、新たにパスポートの交付を受けに、行かなければならなかったんですね。で当時は確かね、今でこそ市町村っていうか市区町村のね、各役所役場で取ることが今はねできますけれども、制度が変わって、当時はまだその制度がなくて、なんだっけな、どっかね、管轄している官庁の庁のところに行かなきゃならなくて、めちゃくちゃ遠いんですよ、そのパスポート取りに行くのが。そうそうそう、でもう2時間くらいかけて離れた場所にね、取りに交付している場所があって、そこにわざわざ行ってチケットじゃない、パスポート、取りに行ったっていう思い出がありますね。まあ、その時僕は同行はしなかったんですけど、確か妹と弟は確か同行してたのかな、うん、で、まあ、パスポートを取りに行くということで行ってですね、まあまあまあまあ、僕はその当時のねパスポートなんてものは見たことないわけですよ、まずね。 まあ、僕の近くに、ね、そんな海外行ったっていう方もそんなあれいたかいたけど、あのそんなパスポートを、ね、見せてもらうようなっていう感じでもなかったので、そうですね、今まで見たことなかったんですよね、うん、で、まあ、あのパスポートを甲府に行ってね、確か甲府に行ったのが確か10月くらいで、一月後の11月くらいに確かパスポートが到着したっていうか完成したんですよ。あれパスポートってね、あれすぐくれないんですよね。結構時間かかるみたいなんですね、話を聞くと。まあ、当時だったんで、もしかしたら今もっと早くなるかもしれ、もっと早く交付されるのかもしれないですけれども、なかなか交付されなくてですね、そうそう。で、若さん、まあ、パスポートできたんで取りに来てくださいみたいな電話が確か来て、そうそう、その時は確か俺が出たんですよ、電話。その電話に俺が出たんですよね、なぜか知らないですけど。そうそうそう。で、まあ、戻ってきたと。すごいね、パスポートって初めて見たんだけど、まあ、もちろんあの両親の顔が写ってる、ね、まあ、写真だったりとかね、自分の名前とかね、そうそうそうそう、あとあれ保証人とか確か決める必要あったんですよね、確か。その時確かうちの母方の、母の方は確かね、祖父で、まあ、父もそうだったの、祖父かなって感じだった、祖父の名前書いていましたね、うん、まさか僕にするわけにはいかないんでね、年ね、あれなんで配偶者なんでね、僕にするわけにもいかずな感じでしたね、はい。で、まあパスポート、そうそうそう、ID カードが中に入ってるんだよね、確かアメリカだったかどっかで確か使うらしいですけど、指紋の情報とか顔写真の情報とかが確か中に全部インプットされてるっていう話で、まあハワイもね、アメリカですからね、うん、だからかなり入国にはもう厳しかったですね。だってね、 9.11 以降ね、かなり厳しい、ね、入国審査になってますからね、うん、そんなんでまあまあそんな感じでしたね、うん、でパスポート、あー、そういえば今年でパスポート切れますね、両親のその時に作ったパスポート確か切れますね、もう確か今年の11月くらいで切れるんじゃないかな、もう5年経ってますから、ね、そう、5年パスポートなんですよね、5年と10年だったんですよ確かね、で5年、まあね、まあもうそんないかないだろうってね、うん、ことで5年のパスポートね、まああれ以来確かに使ってないですね、パスポートね、海外行けないですからね。で、まあ、なんだろうなぁと、そうそうそう、パスポートね、初めて見ましたね。あれ、色違ったんだっけ、あれ、性別で色違うんだっけ、違うっけ、性別で違うんじゃないね、確か、あれだっけ、5年か10年かで確か違うんですよね、なんか青だったり赤だったりとかするんですよね、なんかよくわかんないですけどね、まあ、当時2006年の情報ですので、今のどうなってるか僕は知りません。うん、そんな感じで、パスポートの交付もね、ありましたね。で、まあ、海外に行くっていうことだからね、ね、まさかね、普通のバッグに行くわけにも行かず、ちゃんとしたガッチリしたスーツケース、ハードケースっていうんですかね、うん、そうですね、そう。昔ね、10年くらい前まではうちにあったんですけどね、なんかね、なくなっててってね、多分引っ越しの時に捨てたと思われるんですよ、ね、僕の予想だと。多分ね、引っ越しの時にね、捨てたんじゃなかろうかと思うんですけれども、なくて、で、どうしようかって、ね。で、買うにしてもさ、まあ、ね、結構でかい、ね、2人分ですし、1週間のね、衣服とか、その他もろもろも入れなきゃいけなかったんで、まあ、結構な荷物なわけですよ。だから、かなり一番でっかいスーツケースを買わなきゃいけないってことになって、で、かつ、ね、アメリカだから、鍵もね、なんか、スーツケースの鍵もなんか、ちょっとアメリカ仕様のね、特殊な鍵で、空港の荷物ケースで開け、すぐ開けられるような、感じだったりとか、ですかね、うん、でそんな感じで、まあまあまあまあ大変でしたね。で結局ね、そう、旅行会社で、その会社で管轄、そのなんだ、旅行会社で、ね、そのツアーというかね、シャン旅行というかね、あれは仕切ってたので、そのツアー会社にお願いして、まあ、レンタルというかね、で1週間くらい前確か、僕ん家に来たかな、スーツケースが。で荷物を箱まで入れてですね、感じでしたね。そのレンタルだったんですよ。まあ、買うと高いしね、でかいし、かさばるし、邪魔くさいしみたいなね、そんなもん海外行かないしっていうね、感じで、だから、うん、レンタルしましたね。そう、あと他になんかレンタルしたものあったかな。あ、そうだ、父がね、携帯当時ドコモだったんですけども、会社からそのハワイ旅行期間中だけ使える携帯電話っていうのがもらっ ったっていうか、その交付レンタルされて、それもレンタルでしたね、レンタルされて、いろいろレンタルしたからね、あの時は確か、僕の記憶が正しければ、いろいろレンタルされて、して行ってきましたね、うん、そう、携帯もレンタルで、まあね、実際ね、その帰ってきた時に聞いたらですね、まあ、ぶっちゃけそんなに使う機会はなかったけど、会社からね、今どこにいる的なね、電話とかがかかってくることもあったらしいので、まあ、基本ね、まあ、この話はまた後でしょう、そんな感じで、レンタル、いろいろレンタルしていきましたね。でも、まあ、あらかじめね、その出発する前に実はお土産って買えるんだよっていうのは、その旅行会社で取り仕切っていて、そのお土産リストみたいなのがあるわけですよ。なんかそのハワイとかね、どこどこシンガポールとかね、こうザーって荷物があって、で、なんかカタログみたいなやつがあって、でこっから選んでマカダミアナッツとかね選ぶことができたんですけど、まあ宇宙女子はそれでちょっとなえるんじゃねえと思って、現地でちゃんと買ってきてましたね。はい、そんなことありましたね。で、まあ、ね、そんな感じでした。で、そう、そもそもね、ハワイってどこにあるのって話で、まあ、わかんない人とか、まあ、多分いないとは思うんだけど、まあ、当時中学生だった僕も、まあ、さすがにハワイの場所は分かってましたよ。ね、太平洋のね、ど真ん中にね、そうそう、ある。ね、日本とちょうどアメリカの、ちょうど中間でもないですけど、どっちかというとアメリカ寄りですけどね、くらいにあるところにね、ありますけれどもね、そうそうそう。で、ハワイってね、意外とこう日本人が多いっていうか、よく日本人がね、まあしょっちゅうね、旅行に行くとか、まあよく芸能人とかね、年末年始とかにね、正月ハワイで過ごしました、みたいなことやってますけども。まあそんなんだから、結構ハワイに行かれる方って多いみたいですね、聞いたら。うん。だから、あんまりね、英語話せなくても行けたっていう話も聞きましたね。ただ、入国審査の時とかさ、どうするんだろうね、とか思って、俺、その点がね、結局どうなったかはね、そのね、過程は結局聞いてないんだけど、あれって日本語でいいんですかね。アメリカっていうか英語でなんかあれですかね、なんか聞かれるんですかね、入国してきた理由とかで、観光目的ですみたいな感じで言うんだろうと思うんだけど、でどうなんですかねってことで、入国審査なんかもあったりねして、まあ大変だったっていう話は聞きましたね。そうそう。で、ちょっとここが面白い話で、面白い話でもないですけど、ね、当時北海道の某空港、過去新千歳空港じゃない某空港から、成田だ。成田に行ったのかな、直接成田だったっけな、羽田行って成田に移動したのかな、それとも成田に直接行って、行ってないか、成田には直接。羽田に行って、で、そこからバスで移動し、バスかなんかで移動して成田に行ったみたいな話だったかな、確かね。で、まあ、そこからハワイに行ったみたいな話ですね。確かね、移動前日に、そう、ハワイに入国する前日にもう移動して、もう泊まりでしたよ。泊まりですよ。まあ北海道ですけどね、北海道の空港のところに泊まってて。で、まあ、もうすぐ朝一で出発できるみたいな感じでしたね。時差何時間ぐらいあるんだっけ、ハワイと。6時間ぐらい？わかんないけど、もっとあるか、9時間とかあるかな、わかんないですけど、ちょっとその辺わかんないですけどね。うん、時差があったんで。そうそう。時差ボケとかもね、大変ですよね、海外って。多分結構その辺もね、体的にきついし、リズムもね、ちょっと変えなきゃいけない部分とかもね、あるから、結構うちの両親とかもね、まあ、そんなにでもあれでしたけども、結構ね、直前になって結構、夜更かしをするようになってましたね、よくね。まあ大変でしょうね、でも時差って、時差ボケとかもね。うん、うちの両親はね、あんまり現地着いてからも時差ボケとかは特になかったみたいですけど、うん、そんな感じでしたね。うん、で、まあ、1週間ね、我が家のリスを扱ってたわけですよ。で、当時ね、そうそう、祖父母がね、うちに来て、我々4人のね、面倒を見てくれたっていう部分もあって、まあ、特に、ね、だから、飯とか風呂とかは、特に困らなかったんですけどね。うん、で、まあ、当時はね、まあ、どうなってるかが分からなかったわけですよ。いや、どうなってんだろうなと思って。なんだろう、情報が入ってこないわけじゃん。メールもね、来なかったんですよ、結局。メールは1回ぐらい来たかな、わかんないけど、確か着きました的なメールはね、俺のところに来たんですよ、パソコン用のメールにね。まあ、当時携帯持ってなかったんで、あれですけど。で、そうそうそうそう、そうで、1回だけね、1回だけ国際電話が来たんですよ。で、なんか、そう、うちの当時の電話機もね、ナンバーディスプレイだったから、当時はもう、だからわけわかんない番号だったんですね。でもこれ、多分、海外から来てるな。ガチャってなってたら、もしもし、つったら、 あのね、これ時差ね、時差多分ねこれぐらいあったと思う。もしもし、あ、もしもしみたいなね。あのよくさテレビとかの中継とかでさ結構時差あるじゃない、スタジオとこう現地とのこの時差があるじゃない。もう本当にリアルにあれだった、リアルにあれだったんで、ね、あのかなりちょっと時差はあって、でしかも国際電話なんでめちゃめちゃ料金かかるじゃないですか、あんまり長く話すと。なんでね、あの、まあ、あんまり、ね、長く話せませんでしたけども、まああのね、なんかああ繋がってんだなって感じでしたね。うん、確かあれ、あれはね、確かハワイの電話、ハワイのホテルに備え付けてある電話からかけてきたって言ってましたから、多分そうだったんでしょうね。うん、で、まあ、1週間、バカンスをね、夫婦水入らずで、過ごしていたわけなんですが、まあ、まあ、基本的にね、両親がいなかった1週間は、あの何も情報が入ってこなかったね、俺のところに。だから、何をやってるかはね、あの帰国してからじゃないとね、わからなかったんですよ。そう。で、まあ、1週間後無事にあの帰国してきましてですね、で結局ね家に帰ってきたのは、ね、10時くらいだったんですよ、確か午後10時くらいで、あただいまーとかって帰ってきましたね、まあ、でっかいスーツケースとか帰ってね、あとでっかいお土産、そう、あとねもう1個ね、なんかスーツケースっぽいのが、ね、増えてたんですよ。たら聞いたら、あの現地で買ったっつったんですよ。現地で買ったんかいっていう話ですけど、まあね、お土産とか買ってたらね、なんだかんだいっぱいいっぱいになって、で宅配送るのはちょっとあれだなっていうことで、当時宅配ってあったのかな、あったか、あったと思うんですけど、で、まあ、送ることもできたんですけど、まあまあそっちは金かかると、まあそっちはそっちの方がね、いろいろ考えたら高いらしくて、で、まあ結局、ね、スーツケースをもう一個増やすということでね、話をつけたらしいんですけど、いやー、でお土産とかもねたくさんもらって、で当時のお土産とかね、まあもう食べ物関係はもうすでにね当然もう消費してしまいましたけれども、まあキーホルダーとかシールとかね、ボールペンとかいただいたっていうね、自分の親だからいただいたっていうのはあんまりふさわしくないかもしれない、ね、すると思うんですけれども、まあね、まあ今も持ってますよ。であんまり使ってない、もったいなくて使ってないね。うん、そんな感じでお土産なんかもいただいてね、うん、な感じでしたね。うん、でそうそうそう、その時にね、あの帰ってきた時にビデオをね、現地で撮影したビデオと、そのビデオカメラとね、デジカメ持ってったんで、デジカメで写ね、あの写した写真なんかをね見せてもらって、あこんな感じなんだって言ってね、意外と風とか強かったみたいですね。うん、で天気はねすごく恵まれていたらしくて、うん、いやーっていう写真とか映像でこうさ、身内っていうかさ、まあうちの両親親がさ言ってる映像とか見てるとさ、すごい俺だって行きたくないじゃない、やっぱりそういう映像を見せられるのね。いやだからね、そうで、あとうちの両親もね、帰ってきたので、帰ってきた後すぐにね、また行きたいわとかって言ってたんだよね。まあね、こんなことはね親のいる前では絶対言えませんけどね、俺がねある程度稼ぎがねできるようになったらね、うん、まあで元気なうちにね、もう一回ぐらいね行かせてあげたいなって思うし、俺も行きたいと思うし思いますけどね。まあそんなね親孝行をちょっと考えつつていますけれどもね、まあそんな稼ぎを稼ぐために今大学で勉強してますからね。はい、そんなんで、まあうちの両親が5年前にハワイに行った話をねちょっとずらってしてみましたけど、どうでしょうかね。リスナーの皆さんの中でね、海外に行かれた方、あるいはこれから行く、まあこれから行くのはケクノさんかとかね、うん、まあまあまあいろいろ、まあ海外に行かれた方もいらっしゃいますかね。いやーまあね、うちはね裕福じゃないからね、もう生きてる間でね海外に行ってるのはね、もうその時ぐらいですね、うちの家族のメンバーは。あとうちの親戚でね、結構ブラジルとかね、アメリカとか、それこそカナダとか行った人とかね、いますけれどもね。あと僕が中学の時に、その僕の当時住んでた町で、その高校の留学生的なね感じで、現地の確かね高校生と中学生で、こう、なんか交換留学みたいな感じで、最初の奇数の年は、確か、日本から、そうだね、確かその時もカナダだったね、カナダに行くみたいな、ね。で、その次の年にカナダから日本に来るみたいな感じで、まあ、ありましたね。まあ、あんな田舎にね、留学してきても、あんまり面白くないなと思いますけどね。はい、そんな感じで。いやー、だからね、そうそう、そういう、なんか、だから僕の友達とか同じクラスの子とかもね、カナダに行ったことあるみたいな子もいてね、で話聞くとね、まあ、いろいろやっぱり貴重な経験だったっていうのもあるし、あと、まあ、当時の現地、まあ、大体同い年くらいか、ちょっと上かぐらいのね、人との、ホームステイだったんですけれども、今でもね、メールの交流があるよっていう話をしてて、ただ、結構メールするの大変なんだよね、英語で書かなきゃいけないから、とかっつって、い やそれは大変だよねと。でもただ現地 の, あのホームステイの子もね日本語を勉強しているってことで、ただね多分ねそうそう、だからなんかなんつってたかな、確かローマ字かなんかで、あの海外のパソコンってあの日本語入力できないんですよ。それはそうだって話ですけど、あの日本語入力、まあ入れれば、まあ、ソフトを入れれば、まあ、入力はできるんだけど、その日本語入力システムがないからその入力できないみたいなね感じで、だからローマ字で打つしかないっていうね。だからみたいな、でこう読まなきゃいけない、読むのは結構日本人的にはちょっと大変なんだけど、そんな感じでね、まあパソコン、まあ携帯も普及してきてるからね、うん、だからそういう、まあ終わった後も研修が終わった後もその交流があるみたいな話を聞いたので、まあね、ぜひ菊野さんもね、ちょっとどういう状況かはっきり言ってね、僕は何にも把握してませんよ。はい、カナダに行く、ただそれだけしか僕は知りませんけども、ぜひいいね、まあ研修にしていただければと思いますよ。でっていうことを、海外に行ったこともなくて、ましてやパスポートも持ってない若か、ね、しかも年下みたいなね感じで、僕がちょっと偉そうに語ってしまいましたが、そんな感じでぜひ充実した研修に、ね、なっていただければと思います。僕もね、菊野さん帰国した後にお土産話なんかをね、ちょっとポッドキャストで聞けることを、楽しみにしています。まあ現地で収録できるかどうかに関してはこれはね確かにちょっと曖昧ですけれどもね、まあとにかく向こうの生活を、まあ、楽しんできてもらいたいというか、いろいろなものを見てきてもらいたいというのが僕の中での一応個人的な願いというか、ね、後輩ながらそう思っております。はい、僕も行きたいな、いつかね、いつか行きたいですね。カナダって何でしたっけ、確かね、そう、僕もその中学の時に行った友達にお土産をもらったりとかしたんですけど、メープルクッキーがうまかった。メープルクッキー美味しかったですね。これはまあやっぱりね、メープルとか結構カナダはね有名ですからね。あとそうそう、マカダミアナッツももらいましたね、なぜか知らないけどね、うん、美味しかったですけどね。とかあと当時お土産とかでノートとか確かもらったかな、筆記用具とかね、シールとかももらいましたね。そんなにもらったかな、もらったな。そうね、まあ、結構仲良かったんでね、もらった子もいますね。まあそんなにもらってないような気もしなくもね、なんかの勘違いしてる可能性もありますけどね。まあそんな感じで、とりあえずカナダでね思い出すのはメイプルクッキーかな、個人的にはあれ美味しかったですね。まあそんなんで、ちょっと今日はですね、海外の話、ケクノさんカナダ研修記念会ということでお送りしてまいりました。それじゃあ、エンディングいきましょう。というわけでエンディングでございますけれどもですね、今日は、ね、両親が5年前にハワイに行った時の話を主に、ね、展開してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうかね。いやーそんな感じですけれどもね、多分菊野さんもこれから 何週間ぐらいなのか分かんないけど、多分3週間とかくらいだ、3週間とか4週間とか分かんないですけどくらいだと思うんですけど、多分、まあ、札幌、多分新千歳から行くんでしょうと予想しますけれども、行ってカナダに3週間行って、で、まあ、日本に帰ってきて、札幌に帰ってきてってなって、帰ってきた家に入った瞬間っていうか、札幌に来た瞬間ぐらいかな、多分、ああ日本いいみたいなことを感じるかもわからないですね。結構でもね、それを感じる方って結構いるみたいですね。なんか日本の良さを改めて知ったとかね、飯うまいとかね、なんか感じる人が結構いるみたいですね、話を聞くと。うん、だからもしかしたら僕がね、この間田舎にね、行って札幌に帰ってきてね、あ、やっぱ俺んちの方が落ち着くわ、つってね、やっぱ札幌の方がなんかちょっと落ち着くわ、みたいな感じで感じたものと同じものをね、多分、帰国した時に感じられるんじゃないかなと個人的には思うんですが、これはでも分かりませんね、なんとも言えないですけれども、 まあね、そうそう、あとね、ホームステイからね、そう、日本に帰るときにね、ホームステイの子はね、泣いてくれるとかね、そういう話とかも、ね、結構聞くんでね、まあどんなことになるか僕は分かりませんけれども、そういう意味では確かに、ね、楽しみですね。個人的には僕が行くわけじゃないのになんか楽しみ、ワクワクしてます。はい。ねえ、ということで。いやー、まあ俺もね、お金があればカナダにとかね、まあカナダに限らずアメリカでもどこでもいいですけどね、危なくないところでね、海外に行ってみたいなっていう個人的な希望はありますけれどもね。はい。まあということで、今回はカナダの話をしましたが、次回はですね、ちょっと前回予告したんですけど、ちょっと重大な話というか、ちょっと番組的に結構いろんなところでワカが動いてるよっていうことに関してちょっとお話をしたいなと思っておりますので、次回はぜひね耳をねダンボにして聞いていただけると思いますよ。はい。てかね、最近ねポッドキャストネタが本当に溜まりすぎてやばい。まあこの後もため撮りするんですけど、ちょっと少しずつね話して消化していかないと、特に夏休み中にね消費していかないと、もうね後で大変な目に遭うのは僕ですからね。はい。そんなんでまあ頑張っていきたいと思います。ということで、ここまでのお相手はワカでした。それではまた皆さん、次回までお元気で、さよなら。